耳で立ち読み新刊ラジオ、
皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん時代劇はお好きですか？僕はですね、時代劇どちらかというと大人になってから好きになった方でしてね、なぜかというと、ちょっとマニアックな視点かもしれませんけど、時代劇って中世の価値観なんですよね。だから現代と死生観が違う、生き死にがなんか違うっていう感じがして、でまた人情というのもね、現代よりも熱くてさらに大事であると。だから登場人物の織りなす人間ドラマが現代劇に比べてあんまドロドロ複雑してなくて、なんかすっきり爽快、そんなイメージがあるんですよね。で時代劇が本当に大好きだっていう人はもうちょっと違う意見もあるかもしれませんけど、僕はですね、時代劇の中世らしい、なんていうんだろうな、こうあったかみというか人情味というのが一番大好きです。というわけで今回はですね、超大物新人の方が書いた王道の人情時代劇をご紹介したいと思います。それでは参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小学館より出ております金子成著、付き添い屋六平太、竜の巻、止め女という本です。まずは著者のご紹介ですが、金子成人さん、この方は本作付き添い屋六平太で小説デビューをされた新人作家さんなんですが、実は脚本家としてですね、かなりの活躍をされてきた方なんです。金子成人さん、1949年長崎県生まれ、1972年におはようという作品で脚本家デビューしまして、刑事物、ホームドラマ、時代劇などの執筆を経て、1979年に手掛けた死にたがる子、NHK の作品が第5回放送文化基金本賞を受賞し、さらに1997年には第16回向田邦子賞も受賞されている。デビュー以来のテレビドラマ、映画、舞台の執筆本数がなんと延べ400本以上という、そう、小説家としては新人ということになるんですが、もうベテランの脚本家さん、その出力は折り紙付きです。なお、今作品、付き添い屋六平太というのはですね、付き添い屋六平太、虎の巻、あやかし娘が、この本と同時に発売されて、2014年11月にはさらに続編の付き添い屋六平太、鷹の巻、安が恋の女が刊行されてまして、さらに本日3月6日はですね、最新刊が、発売されているということで、このシリーズ、この時点でですね、16万部超えの人気作となっているんです。では早速ですが、こちら付き添い屋六平太、物語をご紹介していきましょう。主人公秋月六平太はかつて信州蘇合藩の友番、これは加護を守るボディーガード役ですが、これを務めていたんですが、家中の権力闘争に巻き込まれ、ゆえあって浪人となった男です。今は裕福な商家の子女の芝居見物や行楽の付き添い屋、これもボディーガードなんですが、これで身を立てています。そんな六平太には血のつながらない妹の沢がおり、浅草元鳥越の長屋で二人暮らしをしています。で、沢は六平太の再仕官を夢見て、浅草元鳥越の自宅を守りながら裁縫で家計を支えていますが、六平太本人にその気はなく、相惚れの上結織木、また音羽界隈を取り仕切る毘沙門一家の菊次とともに浮き草な日々を過ごしています。そして、そんな六平太のもとには何かと揉め事や悩み事を抱えた人たちが来るんですが、今回はですね、竜の巻に収められている全4話のうち初浴衣、この物語の一部をドラマで聞いていただきたいと思います。ではドラマをどうぞ。
付き添い屋さん、こんなごちゃごちゃしたとこじゃなく他に静かな道はないものかね。
まあわかりますがね、この辺りはあいにく夜明け前からこんな様子でね、新川の方からだとどっちにしろここを通らないと日本橋には行けないんだよ。
雇い主の不満やら文句やらにも腹を立てることもなく、今ではさらりと受け流せる付き添い屋さん。今ではそんな風に呼ばれることにすっかり慣れてしまった。秋月六平太は浪人となって10年になる。その日暮らしの挙句、切羽詰まって請け負った商家の子女のお供が付き添い家業の始まりだった。付き添いの仕事はいつもあるわけではない。古着の仕立てで手間賃を稼いでいる妹沢のおかげで なんとか兄弟二人暮らしが成り立っているありさまなのだ。とはいえ、六平太はこの家業を気に入っていた。よからぬやつから子女を守るだけだから、六平太にすれば寝ぼけていてもできるのが良いのだ。気が乗らなければ口入れ屋に断れるというのも都合が良い。出先で料理のご商売に預かることもある。子女を家に送り届けると、たまにご祝儀を包んでくれる親もいる。心を沸き立つことも面白みもないが、つくづく性に合っていると思える。そんな付き添い屋家業をしている六平太のもとには、何かと騒動の種が舞い込むのであった。梅雨に入ると付き添いの依頼が減る。商家の子女たちが雨空の外出を嫌うのだ。元鳥越の長屋の表に出ていた六平太と沢は、通りの方から思い詰めた表情で歩いてくる大家の孫七と行き合った。
孫七さん、どうした？
秋月さん。いやいや、大事が持ち上がったんですよ。
なんだい？
この辺りに来る葛飾の松助さんをご存知でしょ？
おう。
その松助さんが、かわいそうなことに。
孫七によれば、長屋の肥を買いに来ている葛飾桑川村の百姓松助の身に災難が降りかかったという。松助は8歳になる男の子を初めて江戸に連れてきたのだが、肥汲みを終えて荷車に積んだ肥だる4つに縄をかけていると、その子がたまたま通りかかった武家の行列の間延びした隙間をすっと横切ったのだ。
友先斬りだ！友先を追われた！
それが山室藩藩士の行列だったものですから、大騒ぎになりましてね。侍は松助の子供を乱暴に投げ飛ばしたそうです。
無礼者！手打ちにしてくれる！
お許しくださいませ。
友先斬りとは、武家の行列の間を横切る行為である。江戸は諸国の200を超える大名が集まる大都である。途上の朝などは方々にある藩邸から人数を揃えた大名の行列が千代田の城を目指し、それ相当の友揃えがぞろぞろと動くのだ。それらが動けばどこかの辻で行き合うということもあった。そんな時、公道を通るのに自らが道を譲る必要はないという武家の対面が顔を出す。大名行列は軍事行動の一つでもあったので、引いては負けである。だから江戸の町のあちこちでよく武士の意地がぶつかった。友先を割られたことに過敏になるのは、使えるお家の対面や意地を守らなければならない家臣の忠義ゆえのことであった。友先を割ったのがたとえ町人でも容赦はなかったのである。
松助は子供をかばったのですが、その松助を侍は足毛にしましてね。私は用事が済んで帰るところで、その騒ぎに出くわしまして、名主ともども友侍にお許しを願った次第なのです。だけど秋月さん、その子が大怪我したんですよ。様子を見に行った者の話では、子供は打ち所が悪かったのか、気を失ったまんまだと言うんです。
なんてむごい。
その話があって、しばらくのことである。一つの騒ぎが起こった。
兄上、大変なことになりました。
なんだ？
ともかく一兵衛さんのところに。
長屋の家主で隠居の一兵衛のところに行くと、六平太は山室藩の騒動を聞かされた。 山室藩上屋敷の門から塀、塀から伸びている松の枝にまで糞尿が浴びせかけられていたというのである。山室藩の侍たちは急ぎ門や塀の掃除をしたものの、近隣には山室藩邸の門にクソがまかれたと知れ渡り、藩邸は蜂の巣をつついたような騒ぎとなった。その騒動を起こしたのは他でもない松助であった。
おお、松助やりやがったか。
笑い事じゃありませんよ。
いやー、俺に言わせりゃ近頃めったにない快挙だよ。
松助さんの身が危ないというのにですか。
一兵衛の話では、山室藩はすでに松助の仕業であると突き止めており、五六人の侍が桑川村の松助の家に押しかけたという。松助は村人の起点で近くの寺に身を隠したものの、侍たちは名主に松助を藩邸に突き出せと要求し、困り果てた名主は懇意にしている一兵衛に使いを走らせたというわけである。一切を聞き終えた六平太は、
わかった
と腰を上げた。
どうしようというんですか、秋月さん。
桑川村に行く。今日から俺は松助の付き添いだ。
付き添いって、そりゃ
松助を武家ごときには渡さねえよ。
六平太は沢に当分葛飾にいるとだけ告げ、桑川村へ急いだ。松助の隠れている寺へ着いた時には、あたりはすっかり夜の帳に包まれていた。
松助さん。
あ、
思い切ったことをしなすったね。
へえ。
坊主の加減はどんなだい？
それが、あれ以来生きてはいるものの、親の声にも答えないんですよ。そんな様子を見てると、このままただ眠ったまんま生き続けるだけじゃないかなどと。小吉は8歳ですよ。まだこの先楽しいことがいっぱいあるはずが、そんなことも知らずに一生を終えるんじゃあんまりかわいそうでね。悔しくてどうにも黙ってらんなくて。
わかるよ。
小吉は初めての江戸だったんですよ。江戸の作法なんか知らない子供じゃないですか。そんな子供に怪我をさせても殺したとしても、お武家には非がないというのはどういうことなんでしょうね。
松助の言う通りだと六平太は思った。世の上に立つ武家は、武家のありようが世のありようだというおごりにあぐらをかいて、そのことに何の懐疑も抱かないのだ。
松助、これは山室藩との喧嘩だぞ。
え？
百姓一人にクソをぶちまかれたんだ。お前を引きずり出して首くらい取らなきゃ収まりがつかねえだろうよ。
そんな。
心配するな。俺がそんなことはさせねえ。お前はここでじっとしてろ。山室藩の連中は俺が相手をする。
ですが、
前々から武家の思い上がりにはヘドが出てるんだ。この際、百姓町人がいつも黙って泣き寝入りするもんじゃねえってことを思い知らせてやらなきゃな。
百姓松助、その方、当家の御門に糞尿を撒いたことは不届きである。神妙に堂々いたせ。さも泣くば押し入るぞ。
ダミ声張り上げやがって。 うるせえよ。松助は訳あってここにはいない。したがって今後、松助への要件は、名代の俺が相手する。
何？
屋敷の門にクソをかけられて、腹渡煮えくり返ってるんだろうが、友先を割られただのなんだのと、ガキみてえな理屈こねやがって。元はといや、お前らの悪行のなせる技だろ。
悪行と申すか。
おお、行列の友先がどうのなんてのは、お前ら侍の勝手な言い分だ。ただの武家の生きがりと対面じゃねえか。
おのれ！
いきなり侍の一人がロッペータに切り込んだと同時に、ロッペータの白人が一閃した。相手方は何が起こったのか一瞬息を止めたが、切り込んだ者の袴紐が切り裂かれ、刺していた脇差しがカタリと落ちた。続いてだらりと袴が落ちたのを見て、侍たちは凍りついた。
お前らに死人が出たら困るのはそっちじゃねえのか。山室藩の家来ががん首揃えて葛飾組んだりまで押しかけたものの、名もない浪人に切り殺されましただんぞ。外分が悪かねえか。それでもよけりゃ腹くくってかかってこい。
ロッペータの気迫に戸惑い動揺した連中は逃げるように引き返していった。刀を収めたロッペータには大名家を相手にした高揚感があった。同時にほんの少し戦場に一人で立つおののきのようなものが襲ってきた。
兄も水くせえよ。侍相手の喧嘩なら俺にも一言言ってくれりゃいいじゃねえか。
これは喧嘩というより戦だ。
勝てるかい。
負けられねえよ。
ここは秋月六平太の家だな。
兄に何か。
は
あ。妹か。
山室藩が押しかけてきました。この前よりも人数増やして。
お前ら動くな。ちょっとでも動けばこの脇差しも動いてこちら様の喉に突き刺さるかもしれねえぞ。
ここは葛飾だ。奉行所の支配じゃあるまい。
実は山室藩の羽織をいただいていましてね。面倒が起こっているから一緒に来てくれと頼む。なんとか松助を引き渡してもらうわけにはいきませんかね。
あの坊主を痛めつけたことは断じて許せねえのだよ。
何故そう意地を張られる。
性分だよ俺の。
沢殿が直に止めてはいかがか。
いいえ、兄は多分私が参りましても聞き届けるとは思えません。
秋月様来ました。
それがしは山室藩江戸屋敷家老筒井陣左衛門の使いとして参った、木田宗衛門と申す。
おい、どうするよ松助。
浴衣を縫ったものですから。
俺は松助を守ると言った。今さら尻尾巻いて逃げ出すわけにはいかねえよ。
付き添い屋六平太竜の巻。
はい、というわけでドラマをお聞きいただきました。友先切りに始まったこの騒動、一体どんな結末を迎えるのか。まあ、このドラマの時点でね、結構僕爽快感あったんですけど、ただ皆さん、この作品ですね、そういった王道的な爽快感だけじゃなく、もう一つ見どころがあるんです。それはですね、ロッペータと妹サワとの関係。あの、血のつながらない兄弟なんですけれども、まあ、話を追うごとにですね、兄としてロッペータを慕うこのサワの心が少しずつ違う色を見せていくんです。まあ、その微妙な心の揺れ動きも、まあ、時代劇ならではの情緒あるタッチで描かれて読者を引きつける、そんな魅力になっています。ぜひその点も注目してみてください。では書籍情報です。付き添い屋ロッペータ竜の巻止め女金子なりと著、小学館より税別600円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。こちらの付き添い屋ロッペータのシリーズ、16万部突破の人気作なんですけども、先ほども言いましたけど最新刊となる4巻目、付き添い屋ロッペータ詐欺の巻箱入り娘は、本日3月6日発売です。でこちらの作品なんですけどね、書店で見るときに皆さん、ぜひ表紙に注目していただきたいんですけども、表紙の、ね、絵を担当されているのがジン、ドラマ化もされた漫画のジンで有名な村上元佳さん、さらには帯も豪華で、1巻が北大路欣也さん、2巻が高橋秀樹さんがコメントを寄せておりまして、そして最新巻4巻はですね松平健さんがコメントを寄せていると。まあ、松平健さん曰くロッペータに俺も惚れたってことなんですけど、そんなわけで時代劇のスターが惚れる、そんなロッペータの活躍を皆さんぜひ読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。